今日から新しい聖書の箇所です。テモテへの手紙第一をお開きください。いつものようにテキストを学ぶ前に書かれた背景を知ると理解を助けますので、まずこの手紙の書かれた背景を見たいと思います。この手紙はパウロによって書かれたものです。彼は少なくとも13の手紙を書きました。前回学び終えた第一テサロニケの手紙は彼の最初の手紙でしたが、この今日から学びますテモテへの手紙、そしてこの第二のテモテは彼の最後の手紙だと考えられています。でこの手紙とそれにテトスへの手紙の3つは牧会書簡と呼ばれるものです。主に牧師たちに向けて書かれ、それだけではなくして教会生活のいろいろな問題解決や、そして偽りの教えから守るために書かれたからです。でパウロがテモテと初めて会ったのは彼の第一次伝道旅行でルステラの町に行った時でした。でその後第二次伝道旅行の時再びそのルステラの町を訪ねて、その時からテモテはパウロの働きに同行して福音のために共に働く者になりました。で彼らの働きによっていくつかの教会が立ったわけですが、パウロ自身は晩年にはローマで軟禁状態になるわけです。それを強いられるわけですね。で私たちは使徒の働きを学んだ時にその最後の28章はこのパウロの2年間の軟禁状態のことが書かれてて、まあ、その記事で使徒の働きは終わるわけですが、イーサイによりますとその後パウロはどうなったのか。彼は釈放されてエペソの教会を訪ねたと考えられているんですね。でその後その教会をテモテに任せて彼はマケドニア地方に行かなければならなかったようです。ところが若いテモテにはこのエペソの教会を牧会するのはかなり困難であったようですね。で大きな町でした。で、使徒の働き学んだ時にたくさんの人たちが救われてきたわけですね。それで、銀細工人の人たちがそれを妬んで、いわゆる偶像がもう売れなくなるぐらいだったんです。でそれで、暴動が起こってスタジアムに何万人の人たちがなだれ込むような、そのようなあの町を思い出していただけますでしょうか。それがエペソの町 で若いテモテはそこを牧会しなければいけないわけです。で自分より当然年上の人たちが多いわけで、社会的に地位の高い人やまた偽りの教えをする教師たちがいて彼を悩ませていたわけです。で彼は意気消沈してもう牧師なんか辞めちゃってどこか別のところへ行きたかったようなことを、この手紙では少し伺えるようなことが、この1章の3節や第2テモテの1章の4節あたりが書かれているんですね。でそこでパウロはこのテモテを励ますためにこの手紙を書いたと言われています。紀元後64年から66年の間ではなかろうかと思われているんですね。で彼は、どうにかして自分で直接行った方がいい、そして近いうちに行きたいと思いながらもこの手紙を書くほど、急を要していたようですね。でテモテ個人宛に書かれたものではあるわけですけど、全ての人に読んでもらうためでもあります。でこの手紙のテーマは3章の15節にあるように教会でどのように行動すべきかを知ってもらうためなんです。教会でどのように行動すべきか、でそれは教会の指導者たちがどうあるべきか、また私たちはどのように教会で行動すべきかをこの手紙を学ぶことによって知ることができます。それでは主に期待して一緒に学んでいきたいと思います。テモテへの手紙第一一章の1節と2節をまず一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、 使徒に信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。パウロは当時の手紙の書式に従って差出人、それから受け取り人、そして挨拶をここで述べています。差出人はパウロです。で、受け取り人がテモテです。パウロはテモテ個人に宛てて書いたのですが、ここで興味深いことに使徒っていう個人的な手紙に自分のタイトルまで入れて自己紹介をしているんですね。まあそれは教会全体に読んでもらうことを期待してのことだと思われます。使徒っていうのは何度も私たちは聞いているように、これ使わされたものっていうんです。使わされたもので、パウロが使わされたのは救い主なる神とキリストイエスとの命令によってと言っています。いつもはパウロは神の御心によるという表現を使いますが、ここにおいては命令によると書いているわけです。彼が使徒となったのは人から任命されたわけではない、教会が認めたから彼は使徒になったわけでもなく、ましてや自己推薦でもない、これは神の命令によるのであると彼は強調しているわけですね。そして救い主という表現は珍しい表現なんです。で、この手紙とこの後のテトスの手紙にだけしか彼の手紙の中では書かれてないんですね。多くの場合、新約聖書で救い主と使う場合にはイエス様に対して使うのが普通の使い方であるわけです。で、旧約聖書には何度か神は救いというふうに使われている箇所がありまして、特に詩篇なんかはたくさんそれが使われるんですね。例えば詩篇の24編の5節にはこう書かれているんですね。救いの神から義を受ける、救いの神から義を受ける、神は私たちを罪から救ってくださる方ですね。また私たちを罪から救うだけではなく、私たちを生きるということは、いろんな苦難患難があるわけで、その苦しみから悲しみから、またさまざまな問題から救ってくださる方、この方が私たちの信じている神である。で、そのために神は御子イエス様を使わせてくださいました。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、よみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが神の福音であるわけです。私たちは何度もそれも聞いてます。神様から送られた良い知らせであるわけですね。ですからイエス様のことを救い主と呼ぶこともふさわしいことですし、またここにあるようにイエス様を使わされた父なる神を救い主として呼ぶこともとてもふさわしいことであるわけです。さらにパウロはここで私たちの望みなるキリストイエスと言っています。私たちの望みなるキリストイエス、イエス様はよみがえられたと天に変えられました。そして聖書の約束は、再びイエス様は私たちを迎えに戻って来られるということです。私たちクリスチャンの望みは何なのか。それはイエス様と同じ栄光の姿に変えられるということですね。イエス様が戻って来られるときにそのことが起こり、私たちは天の御国に入れられるということです。で、この地上でいろいろな苦しみや悲しみありますが、それは一時的なものであり、やがてそれは去って永遠の安息が与えられるということなんです。いろいろな問題の中でこのテモテは悩んでいたわけですよね。パウロですが、まず神様がどのようなお方かを思い出させる、それにふさわしい表現が私たちの救い主なる神という、私たちの救い主なる神、罪から救ってくださる、それだけではなく、いろいろな困難から苦難から神は私たちを救い出してくださる、そして私たちの望みなるキリストイエスというふうに彼は書き始めるわけですね。またパウロは神だけでなく、パウロ自身もテモテのことをどれほど愛しているかを2節で述べているわけですね。短い文ですが、信仰による真実の我が子テモテ、信仰による真実な我が子テモテ。テモテは ハーフでした。父親がギリシア人で、母親がユダヤ人であると使徒の働きの16章の一節には書かれています。おそらくパウロが第1回目の伝道旅行でルセラの町に来た時に、少年であったテモテは信仰を持ったんでしょうね。パウロを通して信仰を持つわけです。そしてその後、お母さんのユニケとおばあちゃんのロイスによって幼い頃から聖書に親しんだと第二テモテの一章の5節あたりは書かれています。あるいは3章の15節には聖書に親しんだ、ちっちゃい頃から聖書に親しんだ。麗しいですね。私たちの教会にも子どもたちがたくさんいますけど、母親からそしておばあちゃんからその信仰が継承されて聖書に親しんでいく、聖書に親しんでいく。でテモテはそのようにパウロを通して救われて、そして親を通してその聖書に親しんでイエス様を親しく知るようになるわけです。そして、青年になった頃にパウロが再びその町を訪ねた時に、彼はパウロの助手となって多くのことをパウロから教わって、パウロも霊的な意味での我が子としてテモテを訓練したわけです。それからパウロいつものようにここで2節の後半で恵みと平安がありますようにと挨拶で締めているわけですけど、いつもの挨拶と少し違いますね。ここではいつもは恵みと平安だけなんですが、一つだけ加わるわけです。憐れみが入っているわけです。憐れみで、恵みと憐れみとは意味がちょっと違うんです。ちょっとっていうかかなり違いますけど、で恵みというのは何度も聞いているように受けるに値しないものがただで受けること、受けるに値しないものがただで受けること。私たちは救われるに値しないものでした。自分の罪の上に滅んで当然であったわけですが、神の恵みによって私たちは救われたわけです。何か私たちが良いことをしたから神は救ったのではなく、神様がしてくださった十字架の御業によって、そのことを信じる信仰によって私たちは救われる。これが神の恵みであるわけです。私たちが救われたのは神の恵みなんです。一方憐れみというのは本来は受けなければならないものを受けなくて済むことなんです。本来受けなければならない、私たちは罪があるわけですから、正しい神の前に出た時に自分の罪の清算をしなければならない、罰を受けるわけです。罰を受けなければならなかった私たちが、それを受けなくて済むことが憐れみであるわけですね。なぜそうなったのか、それはイエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架で私たちの罪の罰を代わりに受けてくださったからですね。このように私たちは恵みによって救われ、そして神の憐れみによって救われたわけです。神は私たちを憐れんで罪から救って神のことをしてくださいました。第一ペテロの2章ちょっと開きましょうか。後ろの方になります。ペテロはイエス様の第一弟子でした。ペテロの手紙の第一の2章の10節でペテロはこのように言ってます。454ページです。一緒に読みます。2章の10節、はい、あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたのです。このように私たちは以前は神の民でなかったのが今は神の民となり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は私たちは憐れみを受けたんですね。憐れみによって救われたわけです。また神の憐れみはただ私たちを罪から救うだけではなく、苦しみの中にある人や苦難の中にある人に示されていきます。イエス様は多くの人たちを癒されました。生まれつき目の見えない人が見えるようになり、足苗が歩くようになり、不治の病が癒されたわけです。そして死人さえもイエス様を復活させました。メシアとしてのその証拠の印を表したわけですが、 しかしイエス様が癒された動機は何なのか、決してそれ人々に見せるためではなかったわけです。聖書はそれは深い憐れみによってと教えています。例えばマタイの20章には盲人を癒す記事が書かれてますが、イエス様はかわいそうに思ってと書いてある。かわいそうに思って生まれつき目の見えない人を癒されました。さらにあの有名な良きサマリア人の例え話においては、あなた方も同じように行ってそうしなさい、サマリア人は普段は差別をされていたわけですが、敵対視していたユダヤ人が強盗に遭って苦しんでいるとき、同じ同胞のユダヤ人たちは助けなかったんですけど、普段は差別されている彼はそれを見てかわいそうに思って助けたって。イエス様はあなた方も行ってそうしなさい、いわゆる憐れみを示しなさいって。またあの5000人の給食の時もそうでしたね。食べるものがなくってイエス様はかわいそうに思って食べ物を差し上げた。ですから全てイエス様の行動の動機っていうのは、このかわいそうに思って深い憐れみ、深い同情心、これが神様のご性質であるわけです。神様は弱っている人、苦しんでいる人、苦難の中にある人を深く憐れんで助けてくださる方なんです。テモテどうでしたか？彼は弱ってたわけです。パウロは彼のために祈るわけで、神の恵みと憐れみと平安がありますようにという。3節、私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と啓示に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。パウロはローマの獄中にいるときに確信していることが一つあったんです。2年間軟禁状態でいたときに彼の確信は何だったのか。それは必ず自分は釈放されるっていう確信があったんです。そして彼の願いは、釈放されたときにはマケドニア地方の教会に行って励ましたいっていう、そのような確信を彼は持っていて、そのことがピリピの一章の25節に書かれているんですね。私はこのことを確信してますからって言われる。あなた方の信仰の進歩と喜びのために、私が生きながらえてあなた方と一緒にいるようになることを知ってます。そうすれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。2章の24節にも彼はそのように確信してますって言うんです。さらにピレモンの手紙でも、確信してます、あなた方のところに行けることを私は思ってます。だから困難な状況にあったわけですが、ネロの前でも彼は裁判にあって殺されてしまうかもしれない状況の中によって、一つの確信は、神様がまだ私に使命を与えて釈放して教会を励ますことだ。その確信があって、そして彼が確信してした通りに彼は釈放を実際にされるんですね。そしてテモテをおそらく連れてエペソの教会を訪問するわけ。その後その教会をテモテに任せてマケドニアに行ったわけで、パウロはテモテにその時に命じたことは3節の方ですね。私がマケドニアに出発する時にあなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが間違った教えを説いたりしてたわけで、その人たちが間違った教えをしないように、その口を封じるように手も手に命じたようですね。間違った教えというのは、イエス・キリスト以外に何か人間的な努力を加えて救われようとする教えなんです。聖書は キリストを信じる以外に救いの道はないと教えています。この方以外に誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと、ペテロは使徒の4章の12節で言いました。イエス・キリスト以外に救いの道はありません。で、彼らは間違った教えをして、そして果てしのない空想話と啓示のことで無意味な論争をしていたようです。その空想話と啓示がどんなものであったか内容は書いてないので、はっきりとしたことはわかりませんが、おそらくユダヤ人たちの言い伝えや、また作り話や旧約の啓示を使って、まあいろいろとおかしな教えを変な教えをしていたことなんでしょうね。で、パウロは第3回の伝道旅行の時にもエペソの町を訪ねたわけですが、その時にも彼は、あらかじめそのような偽りの教えをする人たちが現れることを警告、予言しているんです。で、そこにの時に彼が言ったのはこう言ってるんですね。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んで群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。使徒の20章の29節です。彼は教会の長老たちを呼んで、そのようにエルサレムに行く前にあらかじめそのことを予言し警告したわけですが、おそらく彼がまだその町にいる時にもおかしな教えをする、またおかしな行動をする人たちがいたんでしょうね。で、彼らの特徴は何なのか、彼がここで言ってるように自分たちの自分のところに引き込むっていうこと、キリストにつなげるのではなく自分の方に引き込んでいく、また人たちによって教えられた健全な教えを曲げていくんです。パウロたちが教えたこと、人たちが教えたこの健全な教えを曲げていく、そして間違った教えや空想話と啓示などによって何が生じるかというと、そこには論争しか生じない、また疑問しか生じないわけです。そのような無意味な論争をして誰がイエス・キリストを信じるんでしょうか、誰が救われるんでしょうか、誰の信仰が成長していくんでしょうか。無益なものだけなんだ、それは。神の救いのご計画は信仰によって救うっていうこと。信仰によって救う。信仰を持つためには私たちは聞かないといけないわけです。聞くときに間違った教えを聞いてもそれは正しい信仰を持てないわけですね。健全な教えに聞かなければならないわけです。じゃあ健全な教えって何なんですか？健全な教えとは人たちが教えた教えですね。彼らは何を教えたんでしょうか？パウロは第一コリントの15章で、私たちが最も大切なこととしてあなた方に伝えたことはこうですと言うんですよ。最も大切なこととして伝えたことはこうです。それはキリストは私たちのために死なれた、葬られた。そして聖書に示す通りにキリストは3日目によみがえられた。このキリストを信じる者は誰でも救われるのです。これが福音であり、パウロたちが、人たちが最も大切なこととして人々に伝えたことなんですね。で、神様が私たちを救うためにお定めになった救いの方法はたった一つしかないんです。それは信仰によって誰でも救われるということ。信仰によって救われる。五節、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから 出てくる愛を目標としています。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分で言ってることもまた強く主張していることについても理解していません。パウロは3節4節においては間違った教えをする偽教師たちを黙らせるように、また果てしのない空想話と啓示に心を奪われないように命じなさいとテモテに言いました。そして5節ではこの命令はと言っています。この命令は、5節の最後のフレーズを見ると愛を目標としていますと言っています。この命令は愛を目標としています。神様の救いの方法は一つでした。それは福音を聞いて信仰によって救うという。福音を聞いてキリストを信じて救われた者は新しい人となりました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったと第二コリントの5章の17節にありますね。私たちはイエス様を信じて、もう古いあなたではなく、あなたは新しい人と変えられたって。で、新しく作られた人はどのように変えられていくのか。それは愛の人に変えられていくっていう。私たちの目標は愛であるっていう。神を愛するように変えられるわけです。信仰を持つまでは私たちが神を愛するっていうことは考えられない。神の存在も知らなかった。しかし福音を聞いて信仰を持って、神が存在することを知り、神が愛であることを知り、神を愛するように変えられるわけです。また、隣人を愛するように変えられるわけです。パウロはここで、この愛は清い心から出てくるものですと言っています。もし私たちの心の中が汚れているのなら、神を愛することもできなければ、隣人を愛することもできませんね。イエス様は、心の清いものは幸いですと言われました。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。マタイの5章の8節です。またあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。イエス様が話した言葉によってもう清いのです。ヨハネの15章の3節でこう言われます。さらにダビデは詩編の51編の10節で、彼は人妻と会員の罪を犯して預言者ナタンでしたか、によってその罪が暴露された時、自分の罪が多く改めて彼はこのように祈るわけですね。神よ、私に清い心を作ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私たちの心が神の言葉によって清められ、正しくされるとき、純粋にされていくときに愛する心が出てくるわけです。神を愛し、人々を愛する。それは清い心から出てくるということです。また、パウロはここで、この愛は正しい良心から出てくるものですと言っています。もし心に責められる罪があるなら、私たちは神の前に出ることできないですね。神に罪を犯し、あるいは誰かに対して罪を持っているのであれば、その人に近づくことはできないわけです。愛することもできないわけで、良心は何が良いか悪いかを判断します。もし良心が麻痺してしまうと、私たちは正しい判断ができないわけですよね。で、正しい判断ができないということは、正しい行動ができなくなるわけです。しかし、心が御言葉によって、神の言葉によって清められた人は、正しい良心を持つことができて、そして良い行いをすることができるわけです。パウロは、 アグリッパ王でしたっけ、使徒の24章の中で彼はこのように言うわけですね。私はいつも神の前にも人の前にも責められるところのない良心を保つようにと最善を尽くしています。神の前に責められるところのないように、神の前だけではない、人に対しても責められるところのないように、そのように良心を保つことに最善を尽くしています。愛はこの正しい良心から出てくるものであるということ。さらにこの愛はパウロは本物の信仰から出てくるものであると教えているわけですね。五節の清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから、偽りのない信仰とからって表現しています。偽りのない信仰、すなわち本物の信仰から愛っていうのは生み出されてくるっていう。もし信仰が見せかけのもの、いわゆる偽善的、形だけのもの、形式的なものであるならば、清い心も正しい良心も持つことはできないわけですね。心が変えられないわけですから。外側は行為は、行いはできたとしても、心から出てくるものではないわけです。そして見せかけの信仰からは愛は生まれてこないという。私たちはなぜ神を愛するようになったんですか。信仰を持ったからですよね。なぜ信仰を持ったんでしょうか。聞いたからなんです。神は愛であると聞いたわけですよね。御子を与えるほど神は私たちを愛してくださった。この神の愛を知ったから私たちは神を愛するようになったわけです。そして神の愛を知った者は、神の愛を知った人たち、すなわち信仰の仲間を愛するようになるわけで、それだけではなく、この神の愛を知っているわけですから、まだ神の愛を知らない隣人に対して、私たちはどうにかこの愛を表していきたい。そのように隣人愛を実行していくわけです。どこから始まったんですか。キリストを信じた時からですね。本当にキリストを信じた時、本物の信仰というのはそのような愛を生み出していくわけです。神を愛し隣人を愛していく、この愛は信仰から出てくるものであるということです。しかしこのエペソの教会の中のある人たちはそれを見失っていたということです。ある人たちは、6節のこの目当てを見失い、この目当てっていうのは愛を目標とするっていうことを見失っていたっていう。脇道にそれて、目的から脇道にそれて無益な議論に走っていたっていう。7節見ると彼らはどうやら立法の教師になりたいと願っていたようですね。でもその願いっていうのは結局は清い純粋な動機からではなく、地位を求めていた、名誉を求めていた。そして自分の生計を立てるため、いわゆるお金が目的であり、純粋なものではなかった。そして彼らの教えは健全な教えに基づくものではなく、それを歪めて曲げて、人々を惑わして信仰から離れさせていたと、この後4章の中には出てくるんですね。イエス様はマタイの7章、ここを開きましょうかね、有名なところですね。今のところ押さえていただいて、どのように正しい教師と偽物とを見分けていくのか、イエス様はマタイの7章でこのようにおっしゃいましたね。7章の15節、新約聖書のマタイの福音書12ページです。15節で、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。違うわ、貪欲であるということです。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。身でわかります。ブドウは茨からは取れないし、 イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に、良い木は良い実を結ぶが、この良い木の木っていうのは人のことですね。良い人は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い人は悪い実を結びます。非常に明快ですね。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。このように見分け方は身で分かるということですね。で、偽教師たちはじゃあ何をしてたのか戻りますが、人たちがパウロたちが教えた教えと違う教えをしてたわけなんです。そして人々を自分に引き寄せる、キリストに導くわけではない、救いに導くわけではない、人々の信仰を高めるわけではない、愛を彼らは目標としないで脇道にそれていく。何をしてたのか、無益な議論が大好きだった。そして面白いことに7節でパウロは彼らは自分の言っていることもまた主張していること、彼らが確信していること、それも理解してなかった。具体的には彼らは律法を正しく理解してない、律法の本来の意味を彼らは分かってなかった。それが8節見るとよくわかりますね。8節見ると、しかし私たちは知ってます、律法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順なもの、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。十節一緒に朗読します。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。今朝はここまでにしたいと思います。偽教師たちは律法を正しく理解していませんでした。そして正しく用いませんでした。彼らは知識としては律法をよく知ってました。でもそれを行うことはありませんでした。あるいは行ったとしても、それは人に見せるためであり、外側だけのパフォーマンス、演技でしか彼らはなかったわけです。で、自分がどれだけ宗教的な人であるのか、自分がどれだけ霊的な人なのか、人々に印象づけるためなんですね。人々に良い影響を与えるのではなく、自分がどれだけすごいかって、こうプライドを見せる、その印象づけのためであった。また彼らはイエス・キリストを信じる信仰だけではなくて、信仰にプラス律法も守らなければ救われないと、人たちと違う教えをしていたわけです。しかしパウロはここで律法は正しい人のためにあるのではないと言っているわけです。律法は正しい人のためにあるのではない。ローマの7章の17節で彼は律法は聖なるものであると言っています。そして律法は正しいもの、律法は良いものですと言っています。律法は良いものですが、私たちを救う力はないわけですね。じゃあ律法に何か問題があるんですか、救えないんだったら。そうではないですね。律法は良いもので、正しいもので、清いもので、神が与えたものなんです。しかし私たちは救えないわけですよ。でも律法に問題があるのではなく、問題は私たちの心の内にある、私たちの罪の問題なんです。神様が律法を与えた目的は、律法によって私たちを救うためではないんですね。律法によって私たち、あなたも私も神の前には罪があるんですよ。 罪の意識を生じさせる、罪の自覚を与えるのが律法の目的なんです。ですから神の律法に照らし合わせると、自分はずれてるな、すべての人は罪人であるっていうことを否定できないわけです。私は正しいですそう思ってるんでしたら、じゃあ律法に照らし合わせてみましょう。みんなお手上げなんですね。そして律法というのは外側のものだけではない。パリサイ人律法学者たちの問題は、彼らは外側だけ守ってるから私は大丈夫と言ってた。私は律法を守ってます、なぜなら私は殺したことがありません。でイエス様は、あなた方は殺してはならないということを聞いてます、しかし私はあなた方に言います、兄弟に対してバカ者というものはゲヘナに投げ込まれますと言われた。で私は会員したことがありませんという人がいます、しかし私は言います、情欲を持って女を見る者は会員したのと同じです。要は外側で私はしてないから私は正しいですというのではなく、律法は、神の言葉は私たちの心の部分まで通っているという。そうなると誰も神の前に正しい人はいないわけで、思いで罪を犯さない人はいないわけだ。全ての人は罪人であるということを律法ははっきりと示すわけです。そして私たちが有罪であるということをはっきりと示すわけで、ここでパウロは私たちが皆有罪であるということをリストを挙げて説明しているわけですよね、9節から。そして皆さんもお気づきのように、ここで書かれているのはもうモーセの実戒そのものなんですよ。実戒を基礎としているわけですね。あのモーセの実戒は最初の4つは神と人との関わりです。あとの6つは人と人との関わりについて教えているわけで、ここでもそうですね。律法は私たちが罪人であることを明らかにします。そして私たちには救いが必要だ。じゃあ誰が私を救うのか。私は罪人です。誰がこの罪から私を救い出すのか。その救い主を指し示していくのが律法の働きになる。ガラテヤの2章開いて終わっていきたいと思います。右側、すぐ右側、ガラテヤの手紙です。2章の16節、365ページです。一緒に朗読したいと思います。ガラテヤの2章の16節、一緒にどうぞ。はい。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。信仰によって私たちは皆救われるわけです。ある時に律法学者がイエス様を試すためにこう質問したんですね。先生、律法の中で何が大切なんですか。律法の中で何が大切なんですか。律法学者の関心はどの戒めが大切なのかということで、彼らはいつも議論をしてた。でイエス様のお答えはこうおっしゃったんですね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。マタイの22章の35節から40節でこのように言われました。イエス様は律法全体を二つに要約なさった。すなわち神を愛し隣人を愛するということ。神を愛し隣人を愛する、これが聖書全体が教えていることです。聖書はこんな分厚い書物ですが、一言で言うと愛することなんです。律法いろいろと細かくありますが、それは愛することを教えていく。神を愛していれば私たちは神が嫌がることをしないです。神を喜ばせないことをしないわけです。誠の神以外に神を持つことはないですし、偶像を作ることはないですし、神の名を乱れに唱えることはないわけです。また人を愛していれば人を殺すことはないわけです。人の奥さんを人の旦那を取ることはないわけです。人を愛していれば盗むことをしないわけです。愛していれば嘘をつかないわけです。愛していれば人のものを欲しいとは思わないわけです。律法全体は愛することに全てかかっているわけですね。愛することっていうのは律法全体を、聖書全体を全うすることになるわけなんです。このように聖書が教えていることは愛するっていうこと。私たちの目標、それは愛であるっていうのがよくわかるわけですね。この命令は愛を目標としてますってパウロは言ってるわけですが、でもこの律法学者たちは教師になりたいと言いながらそれを理解してなかった。そして私たちは分かっているんですけど、残念ながら聖書が要求するようなアガペの愛を私たちは誰も持ってないわけですね。生まれながらにしては聖書の基準に照らし合わせると完全に 無力なんです。もう律法によってそのことは明らかにされているわけです。律法はその目的です。私たちのその力がありません。やりたいと思うけど、それができないの。しかし聖書の良い知らせは、神の福音が明らかにされたという。それはキリストイエスを信じる信仰によって誰でも救われるという。これが、福音であり栄光の福音ってパウロはここで言ってますが、誰の栄光かというと神の栄光がそこで表されているわけです。私たちの行いは何もそこに付け加えることなく、神様が一方的に私たちを救う道を備えてくださった。神は私たちを愛してキリストを十字架につけることによって私たちを罪から救ってくださったわけです。そしてただ救うだけではなくして、私たちをイエス様と同じ姿に変えていくわけですが、それも私たちの努力によってではなく、信じた時に御霊を私たちの内側に賜ってくださったわけですよね。私たちは御霊によって日々神の愛が注がれているとローマの5章には書かれています。日々神の愛が注がれて、私たちは内側よりイエス様と同じ姿に変えられて、最終ゴールはイエス様が再び来られた時に、イエス様が完全な方であるように、私たちもこの方と出会った時に御霊によって完全にその方と同じ栄光の姿に変えられる。これが私たちに与えられている望みであり、神様が私たちに与えた良い知らせであるわけです。すべては福音を聞いて信じたところから始まったわけです。すべては福音を聞いて信仰を持ったところからスタートしたわけ。正しいことを聞くってとても大切なこと。福音はシンプルです。キリストを信じるだけなの。すべては神様が始めたことで、ですから栄光はすべて神のものである。栄光の福音をパウロは喜んでいるわけで、そして パウロはこの福音を委ねられた人でした。正しい教師かそうでないかは、この福音を曲げないで伝えている人、教えている人、クリスチャンかそうでないかは、この福音に立っているか立ってないか、それに付け加えるものは何もないわけです。このエペソの教会の問題は、まずその偽りの教えがあったっていう。そうではない、私たちは愛を目標としてます。正しい教えの中にとどまるように、健全な教えの中にとどまるように、私たちも福音にしっかりと立ち続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、テモテへの手紙をまた学び始めることのできたことをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの言葉によって、さらにあなたの言葉を正しく理解できますように、御霊ご自身がいつも私たちを助け導いてくださいますようにお願いします。愛を目標としてますと聖書に書かれている通り、私たちを罪から救い、そして神を愛し隣人を愛する者として、私たちを日々御霊によって成長させてくださいますようにお願いします。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アメン。